生の主人公はあなた。おはようございます。日曜日の朝、いかがお過ごしでしょうか。まだベッドの中ですか、運転中ですか、コーヒー飲んでますか。マダムドリームの人生の主人公はあなたのお時間となりました。ドラマや小説は主人公がいて脇役がいてという設定になっていますが、人生においては皆様お一人お一人が主人公だと私は思っています。テレビの徹子の部屋は有名人がゲストですが、私の番組では身近な方々のお話を伺います。有名人でなくてもそれぞれの人生とってもドラマティックなんですよね。そんな方々のドラマに少し沼ってみてください。さて、今日のゲストはなんと私自身なんです。本日は私の一人語りにお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局三重スタジオからお送りいたします。改めましておはようございます。今日は一人語りということで、何を話せばいいのかなとずっと考えていたんですけれども、ゲストに私自身マダムドリームさんをお呼びしたいと思います。マダムドリームさん、どうぞ。はい、よろしくお願いいたします。今日は人生の主人公はあなたということですので、マダムドリームさん、ご自身のことをちょっとお話ししていただけますか。はいはい、まあ何をお話しすればよろしいんでしょうかと思うのですけれども、私マダムドリームは三重県の四日市市生まれの60歳オーバーの専業主婦なんです。ねえ、意外に声は何歳ぐらいに思われます？皆さん割と若く聞こえるかしら、ね、声だけはちょっとだけ自信があるんですよね。でもまあいい年をしてるんですけど、声ってなかなかね年を取りませんので、まあ、妄想をね膨らませてください。どんな美人がやってるのかななんてね、妄想を膨らませていただいて、まあ、お会いしないようにいたしたいと私も思っておりますが、さてこの番組をするきっかけになったのは、何回かねいろいろゲストに出てお話もしているんですけれども、夢の種放送局のFacebook にね、その広告が流れてきたんですよね。それで三重に新しくスタジオができる、しかも四日市にできるということでね、私は迷わずこの世界に飛び込みました。応募しました。で、夢の種アカデミーで、ラジオのことを少し学んで、そしてこうやって皆様の前でお話をさせていただいてます。なんでねこうなったかっていうと、私40数年前に大学を卒業して、40年ほど前ですね、大学を卒業した時に某放送局の地方局に合格してたのを、まあ、私の母親がね、今日私を教師にしたくって、それで断っちゃったっていうことがあったんです。なので、それ以来、まあ、そうやってお伝えするとかマイクの前に出るっていうことが憧れではあったんですけど、ずっとこう閉ざされた扉の中にこうで生きてたんですよね。まあ、その後そういった私のちょっと人生といいますか、どんな子供だったのかなとか、そういう人生を送ってきたのかなっていうのをちょっとお話をすることが一つと、それから、まあ、これからの夢をお話しさせていただければなというふうにも思います。ではですね、まず生まれてから 20年ぐらいでしょうかね。まあ皆さんご存知です、四畳四重期って、よ1234の4に、住居の住ですね、住むって言いますね、それから帰還の期っていう四重期っていうのがあるんですけれども、古代インドのねヒンドゥー教社会において人の理想的な一生の在り方として示された4つのライフスタイルなんですね。学生期、4つのステージに分けて、1つ目は学生期、過重期、臨重期、遊行期のこの4つに分かれるんですね。でこの学生期っていうのは詩の下で、学生期って漢字で書くとね学生ですよね、学生の期間ということで誕生から20年ぐらいのことを指します。まあ、師の下で、師匠ですね、師匠の下で学んで心身を鍛える準備期間、まあ、社会へ出るための知識を吸収して人としての土台を作る時期。さて私はどんな風な、子供だったんでしょうかっていうと、私は教師をしてた父の下で長女として生まれまして、まあ、初めての子供なのでね、両親にも周りの人たちにもおじいちゃんばあちゃんにもですね非常に可愛がられて育ったんですよね。ただちょっと今では想像ができないぐらい虚弱体質で、今ね私虚弱体質でなんて言うとどこがですかって言われるぐらい体格も良くなってるんですけれども、その私は本当に病気の神様と言われるぐらいよく病気をして入院をして小児科の先生には本当にお世話になったという幼少期だったんですね。で、まあ、小学生の高学年ぐらいから若干ですね成績がいいと言いますか、学習能力が高くてですね、まあ、地元の進学校に卒業してに入ったりとか、それから大学の方もですね、まあ、一度はしましたけれども皆さんがよく知っている有名な私立大学を卒業するというようなね、なかなか優秀なねお子さんだったのかもしれないなって今では思うんですよね。今は本当にもういろんなことを忘れちゃいますし、偏見、まあそういったかけらもないんですけれども、そういうまあ優等生タイプの、まあ、学級委員や代議員やっていうのもねよくやりましたしね、しっかりした子どもの時期を過ごしていたと思います。で、すが、まあその20代から30代にかけて、まあ、社会人になってからなんですが、その社会人になる時に、まあ、私は母からねそういう自分の人生を生きたいなと思ってたところをこう途絶えさせられたというかね、そういったところがまだ40年経ってもなかなか、これも私の執着かも分かりませんけれども傷が癒えないということで、何かあるとねすぐそこのところに、あの時私の好きなようにさせてくれていればっていうようなね、そんな思いがいつもあったんですよね。でまあそれでもね、就職をして親が思うように教職にもついてだったんですけど、やっぱり違う、やっぱりダメっていう感じでそれを辞めまして、一般の企業に勤めました。随分と反対されましたけどね。でシンガポールにですね、ちょうどその頃っていうのは1980年代後半から90年代ですので、まあ、日本の企業がねよく海外に出てた時期なんですね。なのでその海外のプロジェクトに入りまして、それでシンガポールに、の仕事でよく行かせていただいてるっていう、そういうプロジェクトメンバーとして、またその会社のね初のなんていうんですか、女性総合職、今の走りですよね。ちょうど1985年に女性、男女機会雇用均等法みたいなのも発令されて、でそれに伴っての、まあ、人事だったわけですけれども、そういった先陣をちょっと走ってきたというところがあります。ただですね、でまあその頃、まあ会社にも でプロジェクトで本当にね月に残業、100時間近くをこなしたりとかそういうこともいたしましたし、またねそのプロジェクトが終わってからっていうのはちょっと一息ついたところで、当時株主テンプスタッフっていうね人材派遣の会社があったんですけど、そこが日経ウーマンに働く女性を対象にしたスカラシップを募集してまして、で思い切って募集したんですね。海外に行きたいと思いましたので、それシアトルに行かせていただけるっていう応募だったんですけど、でそれに応募しましてね、試験を受けて面接を受けたら、2700人ぐらいだったかな当時応募してたんですけど、なぜか特待生に選ばれて、ただで、10ヶ月ほどシアトルに行かせていただいたという、そんな経験も持ってるんです。でもそして、じゃあ何かそれでビジネスをするとかそういうこともなく、私はそうやって初の女性取締役っていうのをね期待されつつ育てていただいたにもかかわらず、さっさとお見合いでですね寿退社をしまして、それで家庭に入っちゃったんですよね。そんなある意味こう順風満帆な時期を経たのですが、さて30代後半から40代っていうのはですね、暗黒の時代へと突入していくわけなんですよね。人生わかりません。いいことばっかりではありません。なのでね、ここでねちょっとその次に行く前に一息つかせていただきますね。改めまして、これからは暗黒の時代へようこそっていう感じなんですけれども、30代後半から体をね、また壊すことも多くなりまして、40代に入ると同時に私は入院と手術を4回5回と繰り返すんですね。一つは婦人科系の手術を2回、それから胆のう除去、つまり双胆管結石といって胆のうの中にいっぱい石がじゃらじゃらできましてですね、それを除去しなくてはいけなかった。ただその手術の際に石が胆管に落ちちゃって、それで急性重症膵炎というねおまけまでついて、入院期間が本当は1週間ぐらいなのが1ヶ月以上伸びちゃったなっていうふうなことと、それから本当にねそんな確率っていうの 1% ぐらいっていうふうにね手術の前には説明されてたんですけど、その 1% に大当たりしちゃったっていうこともありましたし、またその後で良くなってからしばらくすると今度は半月板を損傷して、整形の方でもね膝の手術をするという感じで、2000年のミレニアムになってから2008年9年10年ぐらいまでかな、本当に病院にもお世話になりましたし、闇と言いますかね、辛い時期でしたね。自分の体が思うようにいかないということで、婦人科系のね手術を2回ということは、子宮も卵巣も私は取っちゃったんですけど、そうしますとねやっぱり強制的な更年期になってしまって、ホルモンの分泌がないのでホルモン療法をしてもやっぱり体がギシギシするし、急に体がね老いてくるしっていうことで、本当精神的にも落ち込んでしまって、家庭の方もねちょっとなんていうんですかね、うまくいかないというか、子どもがの、教育にもちょっとうまくいかないなっていうような時もありまして、いろんなことが、それとね実家の父がね 脳梗塞や脳幹梗塞になって多発性脳梗塞ですよね。それで入院をして介護も必要ということで、まあ私の体もボロボロだし、まあ、周りもボロボロだしっていうようなね、そんな時期が40代30代後半から40代ずっとだったんですよね。なので、まあ、その頃連れが鬱になりましてっていうようなね番組を払って、まあ、鬱という病気がね一般の人にもこう広く伝わり、まあ、た頃だったんですけど、私も漏れなく鬱になりまして、もう何にもできない、エネルギーがないっていうので、ぐったりってただただぐったりしていたという時期が1年ほど不具合が続きましたね。まあ、そんな時にも、まあ、高校時代の友人がね、私に手を差し伸べてくれて、いつもと違うからっていうことで、まあ、当時はまだまだその心療内科というのがハードルがね高かった時期ですけど、そこへの受診をね導いてくれたり、それから、まあ、家族のね、まあ、母も父の介護は大変だったんですけど、いろいろとうちの方の子育てにも力を貸してくれたりっていうようなね、そんな時期を過ごしてたんですよね。でも鬱っていうのは、その割とこう真面目な人とか、白黒をつけたい人とか、0か100かっていうようなね、なんかそういう、こう人がこうバーンアウトするというか、燃え尽きちゃって鬱になっちゃうっていうことも多いんですけれども、その頃からね、ちょっと自分なりのこう枠とかそういったものを外して、まあカウンセリングも勉強もしましたけれども、そういうことを、枠を外していい加減になる、まあいい頃加減っていうことなんですけれども、いい加減になることによってようやく回復してきたかなっていうのが50代中旬ぐらいでしょうかね。そうすると、まあいろいろとね、まあ、その頃断捨離もしましたし、家の中のものもだいぶ捨てると同時にね、本当にいろんなことがいい方に回転してきて、で50代後半からは、まあ、私の復活期でいろんな扉が開いて、まあ、ボランティア活動に誘ってもらってボランティア活動をしたり、それから私はお茶が好きなんですけどね、浦仙家の茶道をさせていただいてるんですけれども、子育て時期ずっとお休みしてたのをね再開したりする一方したりとかね、そういった自分の時間を持てるようになったとは思ってたんですけど、まあでも一方でね、母や義理の弟の闘病や介護などもありましたので、まあ大変な時期ではあったけれども、自分の時間をも取り戻しつつあるという感じの時期を過ごしました。でもまあそれもね、50代の終わりにはその役目もほぼ終わって、それで自分の時間を取り戻して本当に何がしたいのかなということで今度は悩む時期もありましたけれども、まあそんな時に夢の種っていうのがね、広告が流れてきて、迷わずね自分のやりたいことをやろう、マイクの前で話してみようというふうに思わせてもらえることになりました。まあ、こうやってね、不思議と夢の種という放送局に出会えて番組を持つことができて、これからはね、私は今頑張ってる人をねどんどん応援していきたいですし、新たな出会いもね楽しみにしているところなんです。まあ、こういったことがね、まあ60年を、まあ、20分ぐらいで話すっていうのは本当に大変な、かいつまんだご紹介ではありますけれども、まあ、山あり谷ありということですが、まあ人生なんとかなるものですねっていうふうに今では思っております。まあ、ちょっと走りましたのでね、ここで休憩をもう一回入れたいと思います。 ということで、今までちょっと私の長い人生をかいつまんでお話ししてきたんですけれども、私の夢をね、これからの夢、まあ残り少ない人生かも分かりませんが、先のことは分からないんですけれども、夢のことをねちょっとお話をさせていただきたいと思います。まあ、一つはね、この夢の種の番組を作っていって、でこれからね、というか今頑張っている人をどんどんね、番組に来ていただいて応援をしていきたいことが一つ、そして新たな出会いもね楽しみにしているということで、この番組をいつまでも長く続けていければいいな、この四日市スタジオの48段幸せの階段をいつまでも登れるこう脚力を持ってね、維持しながら、まあ、時にはね山本さんにおんぶしてもらいながらね、オーナーの山本さんですけどね、この放送局に通って、でお話ができればいいなというのが一つです。で、まあ、ラジオ版の、まあ、ちょっとね徹子の部屋みたいなのを目指してますのでね、まあ、何らかの形で人気という、皆さんにね愛してもらえるような番組が作れればいいなということが一つと、それからもう一つ、私バケットリストっていうのを作ってましてね、ご存知ですか、バケットリスト。死ぬまでにやりたい100のリストをねノートに書いて、それを実現していくんです。で、今までも少しずつ実現をしてきたんですよ。例えば大谷君の試合を見に行きたいということで、2年前かなには、友人とちょっとロスまで行ってね、で久しぶりの、海外だったんですけど、アメリカ本土っていうのは本当に数十年ぶりだったんですけれどもね、行ってきまして、ちょうどデコピンが始球式をしたっていうね、その時にね行きましたし、ボブルヘッドですがね、人形をもらって帰ってくることができたんですけど、そういった望みを一つ一つ叶えていく。で、それは私自身の望みもありますし、まあ、今は夫と二人暮らしなので、その夫のね夢も一緒に叶えていくっていうことが今の私の夢なんですね。まあ、夫とはね、この前利尻島、礼文島に行ってきて、で夫の夢はそのウニをね食べるっていうのが、本当に腹いっぱい食べるっていうのがね、長年の夢でしたので、まあ、それもねやってきたんですよ。いいですよ、皆さんもバケットリストって作ってみませんか。100個ってね、なかなかほぼ浮かばないんですけれども、そんな大きなね夢だけじゃなくていいんです。やりたいことっていうのは、例えばもっと身近にね、どこどこのラーメンを食べたいとか、そんなことでもいいですし、どっかのアイスをね、新商品を食べたいとかね、そんなことでも、ささやかなことでも全然大丈夫なんですよ。で、そういったことをね叶えていくっていうと、もうすごくなんか人生ワクワクしてくるなっていう感じがしませんか。私はね、今度ワールドカップがすごく良かったので、今年もねアメリカ行っときゃよかったなんてね思ったんですよ。ちょっと留学してた時があったので、その時のねホームステイしていたご家族にも会えたかもしれないなってね思ったりしてるんですが、まあ、今度4年後はねヨーロッパ、スペインとかポルトガルとか、あの辺りなんですかね。なので、そこまでにちょっとねお金を貯めてね行ってみたいなって。でそこからねちょっと遠隔でラジオのねこの夢の種で放送できたら、すごく様子なんかをねお伝えできればいいななんていうふうに思ってるんです。なので、まあ、皆様もぜひぜひバケットリスト100上げてみてください。意外に出ないかもしれませんし、あっという間に書き切れる方もいらっしゃるかもしれません。まあ、そんなお話もね番組でさせていただければと思っております。まあ、私の番組はグリーンチャンネルで日曜日の午前10時半から行ってるんですけど、ぜひぜひまたお耳を傾けてください。 それではね、最後のエンディングに移りたいと思っています。
夢の種。
はい、今日は私自身の人生のお話をさせていただきました。なんかね、ちょっと客観的に自分を語るっていうのも難しいもんですよね。どうしてもこうディスりがちな自分がいますし、あまり褒めれない自分もいますのでね、私自身をどうやって自分が見るのかななんて思いながら、まあ、言葉足らずのところもありますし、余分なことを言ってるところもあるかと思うんですけれども、長い時間をねお付き合いいただいてありがとうございます。で、私自身をねとってでも、私自身を撮ってみてもね、山あり谷ありですけれども、まあ辛い状態も、辛いことはもうね、悪いことばっかりが続くわけでもないし、まあいいことばかりもね続かないかもしれないですけれども、やっぱり辛い状態もね必ず抜けるんだなっていうふうに思っています。なので、まあ今ね、そのようにちょっと辛いななんていう状態の方もね、まずはゆっくりエネルギーをチャージして、そして一歩ずつね、まあ、問題を抱えながらも前に一緒に進んでいきましょうね。そんな方を私はずっと応援したいと思っています。このマダムドリームの人生の主人公はあなたでは、リスナーの皆様のお声をねお待ちしております。夢のため、ね、ホームページのコメント欄にマダムドリームまでメッセージをいただけると、私もとっても励みになります。励たくはないんですけどね、髪が薄くなってきました。さて、本日もお聞きいただきありがとうございます。来週も皆様のお耳にかかれますようにと心からお祈りしています。皆様ごきげんよう、さようなら。そしてね、今日も良い一日をお過ごしください。